ちは。お元気でいらっしゃいますか。これより羽生市議会だより平成30年5月25日発行ナンバー222をお届けします。発行は羽生市議会、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会、ご案内は羽生朗読ボランティアの鈴木美智子、小川栄、皆場康子です。このテープは AB 両面に録音されています。聞き終わりましたら必ず巻き取ってからお早めにお返しください。第1回臨時市議会開く。議長などの議会人事決まる。平成30年第1回臨時議会は松本俊夫議長が辞職願いを提出したことにより5月2日に開かれました。議長の改選が行われ、議長に斉藤隆議員が当選いたしました。また監査委員に峰崎隆夫議員が選任されました。議長の就任挨拶。議長斉藤隆。市民の皆様には常日頃から市政運営に対しまして深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。5月2日に行われました第1回臨時市議会におきまして、議員各位のご推挙により議長の要職を務めることになりました。このことは私にとりまして身に余る光栄であるとともに、その責任の重大さに身の引き締まる思いであります。さて、地方自治体を取り巻く環境は厳しいものがあります。羽生市におきましても少子高齢化対策や子育て支援の推進、福祉の充実、安全安心な街づくり、教育の充実など取り組まなければならない課題が数多くあります。市議会といたしましては、本市の新たな将来都市像である誰もが幸せを感じる住み続けたい街羽生実現のため、議員一丸となり、そして市民の皆様や行政と連携協力し、羽生市のさらなる発展に取り組んでまいります。また議会改革に積極的に取り組むことにより、市民の皆様から信頼される議会運営を行ってまいります。今後とも皆様の変わらぬご支援ご協力を心からお願い申し上げまして、就任のご挨拶といたします。議会運営委員会において委員長が改選。委員長奥沢和明議員。埼玉県都市協定組合議会議員に斉藤隆議長が当選。ボートレース戸田。県内15市で構成する都市協定組合の収益金の一部は毎年公正各市に交付され、市民の皆様の暮らしに役立っています。平成29年度は5000万円の交付金がありました。3月定例市議会開く。平成30年度の市政運営はこのように、誰もが幸せを感じる住み続けたい街羽生の実現に向けて、平成30年3月議会は2月26日から3月22日までの25日間の会期で行われました。市長からは新年度の一般会計予算、特別会計予算をはじめとする44議案が提出され、いずれも原案の通り可決同意されました。また川田市長は今期定例会において平成30年度の市政運営について次のように述べられました。市政運営方針。国の平成30年度予算は経済財政運営と改革の基本方針2015で示された経済財政再生計画の枠組みのもと、前年度を上回る一般会計総額で97兆7128億円と過去最大規模となりました。一方、羽生市の一般会計の歳出においては、社会保障に関連する扶助費の増加など、経常経費の伸びが財政を圧迫しております。その中で事業の必要性や費用対効果を精査し、限られた財源の効率的な配分に努めました。平成30年度も引き続き厳しい財政環境の中での市政経営となりますが、市民生活の安定と活力ある羽生市を築くため、市政に邁進してまいります。平成30年度羽生市一般会計予算は前年度と比較して 3億1000万円の減額となる176億1000万円となりました。平成30年度予算は第6次羽生市総合振興計画のスタートの年となります。新たな羽生市の将来都市像である、誰もが幸せを感じる住み続けたい街羽生の実現を目指して、次のような実効性のある施策に取り組んでまいります。第6次羽生市総合振興計画による街づくり。政策1、共同文化多文化共生などをテーマとした岩瀬グローバルタウンシンポジウムの開催や、市内中学生12人がフィリピンバギオ市を訪問する中学生ホームステイ事業など、国際交流の推進等を行います。政策2、子育て教育。羽生北小学校体育館と村木小学校体育館の天井材落下防止ネット等の設置工事や、市内全小学校と適応指導教室のパソコンを順次タブレット型パソコンへの切り替え等を行います。政策3、福祉健康。高齢者の運動機能維持向上のための生き生き100歳体操の推進や、生活習慣病の発症予防および早期発見のための健康審査の実施等を行います。政策4、安全安心。利根川堤防強化事業、中川河道改修事業などの早期完成に向けて国と県への協力や、羽生総合病院の新病院建設用地取得費相当額の支援等を行います。政策5、産業雇用。農業後継者、新規就農者、市内での創業される方への助成や、武州昭和染めの国内外への PR 等を行います。政策6、都市基盤。岩瀬土地区画整理事業における商業施設用地、住宅用地、道路、水路、調整池などの整備や、中央公園野球場グラウンドの内野と外野の段差解消工事等を行います。政策7、生活環境。羽生市空き家等対策計画の策定および総合相談窓口の開設や、国の方針に基づいた下水道事業の地方公営企業法の一部適用に向けての準備等を行います。政策8、行政経営。第6次行政改革大綱前期行政改革プログラムの着実な実施に向けた振興管理や、マイナンバーカードを活用したコンビニでの住民票などの交付サービス等を行います。市政に対する一般質問、そこが聞きたい。今期定例会では3月6日、7日、8日の3日間にわたり12人の議員によって行われました。就学援助について斉藤隆議員、質問、次の点について伺う。丸1、子どもの貧困への対策は市全体で取り組むべきであり、子どもの貧困対策にかかる計画策定の見解について。丸2、就学援助制度の保護者への周知徹底の見解について。丸3、平成29年3月に就学援助の補助金交付要項が改正され、これにより就学前の補助金支給が可能になった。羽生市として就学前支給の見解について。答弁。丸1、市民福祉部長。丸2、丸3、学校教育部長。丸1、子どもの貧困対策の推進に関する法律では市町村計画の策定は求めていないが、貧困対策に取り組むことが重要であると考えている。現在羽生市には子どもに関する計画として平成27年度から平成31年度の計画期間で子ども子育て支援計画を策定している。子どもの貧困対策に資する取り組みについても、子どもを総合的に支援するという視点から子ども子育て支援計画への位置づけをすべきと考えている。また計画に位置づける際には、教育、福祉、保健、子育て支援の各部門との情報交換、連携が重要であると考えている。 平成30年度より第2期計画の策定に向け準備を進めていきたいと考えている。丸2、毎年就学援助費支給制度のお知らせを作成し、学校を通じて入学予定者を含めた全児童生徒の保護者に配布している。また市内転入者向けのパンフレットに制度概要の掲載や児童扶養手当の手続き時に資料を渡すなど関係各課に協力を依頼している。さらに年度途中にも援助を受けるべき対象者がいる場合には申請を促すよう学校に依頼するなど、さまざまな手法で周知を図っている。丸3、入学前に支給する就学援助費と受給対象者の認定等に使用している電算システムの改修費用を平成30年度当初予算で計上し、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を実施する予定で進めている。羽生版 CCRC について峰崎隆夫議員。質問。羽生市では新羽生総合病院の開院、大型商業施設の誘致、土地区画整理事業など新しい街づくりが進んでいるが、元気なシニア層の移住、羽生版 CCRC によりさらに加速化させることを提案する。次の点について伺う。丸1、シニア層の移住戦略について。丸2、 CCRC への見解について。丸3、羽生版 CCRC への取り組みについて。答弁。企画財務部長。丸1、シニア層向けの施策として羽生市町人仕事創生総合戦略の基本目標3に時代に合った地域を作るを掲げ、その中で高齢者を支援する事業に取り組んでいる。要介護状態にならないための予防事業や高齢者の相談窓口として地域包括支援センターを設置し、安心な暮らしの実現を推進している。丸2、 CCRC は国の町人仕事創生総合戦略に生涯活躍の町推進事業として取り組みが掲げられている。市では地方へ新しい人の流れを作る一つの手法として、多様化する高齢者のライフスタイルにおける選択肢の一つになると分析している。一方で高齢者を迎え入れた際のさまざまな課題への対応も必要になると考えている。丸3、財政的に不利になることがないよう制度への入念な整備が前提であり、現時点ではその仕組みがどう整備されていくのか客観的に分析することが重要である。中学校の部活動について。野中和弘議員。質問。中学校の部活動について次の点を伺う。丸1、通っている学校にない部活動競技の大会参加の方法について。丸2、部活動の創設方法について。丸3、合同チームの活動の見解について。丸4、部活動の活動方針及び活性化の方策について。答弁。学校教育部長。丸1、通っている学校にない部活動競技において大会に参加したい場合、保護者からの申し出に基づき校長が参加の可否を判断し、参加可能である場合は参加申し込みを行っている。この方法により水泳や体操柔道などが大会に参加している。丸2、部活動の創設や廃部等は校長が生徒数、教職員数、施設、設備、生徒や保護者の要望等の条件を鑑みて総合的に判断し決定している。丸3、埼玉県中学校体育連盟は合同チームによる大会参加規定を定めている。部員数減少等により大会参加が難しい場合は市内合同チームを編成できるよう各校に働きかけていく。丸4、部活動は生徒が主役であり、自発的自主的に活動できるよう一人一人の考え方や希望を尊重し、強制とならないよう学校に配慮を求めている。また適切な休養を取り生徒がゆとりを持って取り組めることが大切である。具体的には各部活動の顧問が年間指導計画や 月間指導計画等を立て、目的を明確にして指導することで合理的、効果的な練習に取り組んでいる。今後、教職員の負担軽減の視点も踏まえ、部活動の活性化に努めていく。道の駅羽生の運営について、安倍義治議員。質問。道の駅羽生は多くの大型トラック等が行き交う国道122号線に接している。また利根川の流れや北側に連なる山々の四季折々の景色など、風光明媚な立地条件により多くの利用がある。指定管理者が納める施設使用料は安定的な収入が得られるが、現在の運営状況について次の点を伺う。1、現在の利用状況について。2、市への収益の仕組みについて。3、指定管理者の選定方法及び指定期間について。答弁。経済環境部長。1、平成28年度の利用者数は18万8千人であり、近隣の道の駅と比較しても多くの利用客でにぎわいを見せている。2、使用料は年度ごとに締結する協定書に基づき、固定月額使用料金及び売上歩合使用料の合計額となる。固定月額使用料金は毎月定額であり、売上歩合使用料は物産販売などの売上に一定割合を乗じた額となる。使用料の算定方法は指定管理者申請書に添付された事業計画書の提案内容を踏まえ決定している。3、道の駅羽生は平成19年の使用開始時に公募を行い、応募のあった2社を審査した結果、株式会社建造を選定している。平成24年および平成27年に更新しているが、同社が施設管理を今後も安定的に行える能力を有していることなどから、いずれも随意契約で選定している。また指定期間は管理運営の見直しや改善する機会を増やすため、当初の5年から3年に変更している。
指導速攻の土砂清掃について。本田豊議員。質問。昨今高齢化、一人暮らしの多い地域が広がり、数十年前のように自治会、地域住民総動員によるふた上げ速攻清掃は困難な状況になっている。また住民の共同作業の意識も低下している。今後の速攻清掃への取り組みについて次の点を伺う。1、業者委託による指導速攻清掃の年次計画における実施順の基準について。2、高齢者が暮らす住宅前の速攻清掃に対するサポートの考え方について。答弁。まちづくり部長。1、平成27年度に市街地で特に浸水被害が頻繁に発生する市役所周辺の東6丁目から8丁目と9丁目の一部及び宮田落とし排水路沿いの南5丁目の一部について、道路側溝にたまった土砂の深さの調査を実施した。その結果に基づき、平均堆積深さ15センチメートル以上の箇所から優先的に平成28年度から平成30年度までの3年間で清掃を実施していく計画である。また平成30年度以降も順次実施していきたい。2、下水道に未接続や下水道未整備区域においては、環境衛生の観点から自治会を中心に地域の衛生協力会などと協力しながら、地域住民の方々に速攻清掃を定期的に実施していただいている。さらに市は現在、市民が主体的に行うまちづくりに対して作業をサポートする羽生市共同によるまちづくり推進事業に取り組んでいる。この中で側溝の蓋の上げ下げをサポートする道具として、側溝蓋掛け機やバールの貸し出しを行っている。生活保護費の 不正受給について、中島直樹議員。質問。生活保護世帯は高齢化の進行により増加傾向にある。性善説に基づき成り立っている制度の悪用は絶対にあってはならない。悪用が原因で救える人を救えなくなるようなことがあってもならない。次の点について伺う。丸1、過去5年羽生市において生活保護法第78条に該当する不正請求と認められた件数と金額について。丸2、不正受給を未然に防ぐことを目的とし、不正受給に関する対応や情報提供の窓口の案内を公開している自治体について羽生市はどう考えるか。答弁。市民福祉部長。丸1、不正受給処理件数は平成25年度22件、平成26年度32件、平成27年度20件、平成28年度27件、平成30年度は1月末現在9件である。不正受給金額およびそれに対する返還額の回収率は平成25年度654万7892円で 18.1%、 平成26年度523万5446円で 23.1%、平成27年度177万5349円で 43.4%、 平成28年度516万9276円で 29.8%、 平成30年度は1月末現在99万9376円で 84.2% である。丸2、不正受給の未然防止については生活保護決定時に収入申告の義務付けについての直接説明や随時訪問調査の実施など生活実態の把握に努めている。また他自治体が情報提供窓口をホームページ等で公開していることは不正受給の未然防止に有効な手段の一つとして考えており、導入に向けて取り組んでいきたいと考えている。認知症対策や支援について。柳沢明議員。質問。認知症の取り組みが進んでいる自治体では認知症患者の生の声を聞いて施策に生かしている。羽生市ではどのような施策を検討されているのか、次の点について伺う。丸1、認知症の実態実数の把握方法について。丸2、認知症患者の声を聞いてどのような対策や検討をしているのか。丸3、認知症の方と家族や介護等の専門職などが集う場であるオレンジカフェを開くための取り組みと周知方法について。丸4、認知症患者や家族同士の連携が取れる方法について。丸5、認知症高齢者に対する支援の進捗状況と今後の課題について。答弁。市民福祉部長。丸1、民生委員による65歳以上の方への全戸訪問や地域包括支援センターや高齢介護課などにおいて実態把握を行っている。平成30年2月1日現在で介護認定を受けられた2347人のうち1378人の方が認知症を発症している。丸2、毎月第3水曜日に物忘れ相談日として認知症相談を受け付けている。また相談日以外も随時相談を受けている。丸3、オレンジカフェを年4回開催している。開催にあたっては市広報への掲載や関係者への周知を行っている。 丸4オレンジカフェは連携が図れる取り組みであるため、今後も開催していただけるよう支援していく。丸5認知症を早期に発見し進行を遅らせることや、人権擁護のため成年後見人制度の普及対応、虐待防止のため高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催など各種事業に取り組んでいく。市内路線バスのルート変更とバス停へのベンチ設置について、長沼正人議員、質問、次の点について伺う。丸1、新羽生総合病院オープンに伴うバスでのアクセス向上に向けた取り組みについて。丸2、バス停へのベンチ設置について。答弁、総務部長。丸1、羽生駅西口とイオンモール羽生を結ぶバスは株式会社平成エンタープライズにより運行されているが、新羽生総合病院敷地内のバス停留所の設置やそれに伴うルート変更などの許可申請を関東運輸局に行っているところだと伺っている。また羽生総合病院が運営する巡回バスは事務局に伺ったところ、バスの増便やルート変更は未定であり、今後患者やバス利用者などからご意見を伺いながら検討していくとのことである。市の II バスについては、朝日自動車株式会社が関東運輸局に対して停留所の新設とそれに伴うルート変更の許可申請を行っているところである。丸2、II バスの停留所は現在231箇所あるが、市がベンチを設置している場所は市役所と木安羽生の2箇所で、朝日自動車株式会社はベンチを設置していない。また株式会社平成エンタープライズが設置しているベンチは羽生駅西口とイオンモール羽生の2箇所であり、新羽生総合病院の停留所にも今後新たにベンチを設置する予定であると伺っている。道路上にベンチを設置する場合、道路占有許可が必要であり、安全確保のため安全性と耐久性を備えたもので原則固定式のものとなっている。そのためバス停留所へのベンチ設置はなかなか進んでいない状況である。今後もバスの利便性の向上のため先進事例などを参考に調査研究していきたい。羽生市の人口減少対策について、島村勉議員、質問、羽生市が現在考えている人口減少対策について次の点を伺う。丸1、正規雇用を増やす施策について。丸2、女性が子供を出産子育てしやすい施策について。答弁、企画財務部長。丸1、正規雇用による所得の安定は結婚や出産の決断にあたって重要な要因の一つであると認識している。平成28年2月に策定した羽生市町人仕事創生総合戦略の中で、仕事を作り安心して働けるようにすることを基本目標1に掲げ、雇用の拡大地域経済活性化を目標として企業誘致を推進している。具体的には企業訪問や企業へのダイレクトメール等による PR、 企業誘致に必要なアクセス道路の整備、岩瀬土地区画整理事業地内への大型商業集積誘致の支援、新規産業用地の確保などを行い、新規企業の誘致を進めるとともに、既存企業の成長支援を継続しながら雇用の創出を図っている。また国、県や埼玉労働局、雇用対策協議会等の関係機関と連携しながら、正規雇用労働者採用の促進と 就職後の職場定着を図っている。記事の途中でございますが、これで A 面を終わります。このままの位置で B 面にしてください。